はございます、それでは3秒もって礼拝を始めましょう。共に褒めを賛美します。ラララララララ、3、はい。共に褒めよ、我らの救い主、喜びの賛美捧げます。声高く上げ、命の炎に賛美と褒め歌を捧げます。共に褒めよ、褒めよ、褒めよ主を。褒め歌をイエスに。共に褒めよ、褒めよ、褒めよ主を。褒め歌をイエスに。アメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝も新しい恵みを私たちに与えてくださることに期待し感謝します。どうぞこのディボーションの時間、御言葉を通して聖霊様一人一人に語りかけてくださいますように、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は創世記22章1節から24節までです。
これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き荷を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサク？と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子をさえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、その羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエーと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。 あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って、一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまた、あなたの兄弟ナホルに子供を産みました。すなわち長男がウツ、その弟がブズ、それにアラムの父であるケムエル、次にケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。ベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまた、テバフ、ガハム、タハシュ、マーカを産んだ。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。神様はアブラハムにイサクを全所の生贄として捧げるようにと命じられました。アブラハムはイサクを連れて、神様が示されたところに行き、イサクを縛り、刀を取ってイサクをほふろうとしました。その時、神様はアブラハムを止め、彼の信仰に応じて、彼の子孫が空の星、海辺の砂のようになり、地のすべての国々が彼の子孫によって祝福されるようになることを約束されました。はい、それでは、今日の御言葉を黙想していきましょう。聖霊様が示されることは何か黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は8節に目が止まりました。アブラハムは答えた、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして2人は一緒に歩き続けた。この箇所から、この前からアブラハムに最大の信仰のチャレンジがやってきた場面で、アブラハムがこの神様の声を聞いてから準備を している中で、神様ご自身からすべてが出ているもので、本当にそれを、神様を恐れて、恐れる信仰が、ここで私は確立したように見えて、すべてを神様に委ねて、委ねるという、その信仰をこの部分に見たんですけれども、そのことに今朝は目が止まりました。
はい。私は、まず一節で、神様がアブラハムに支援を与えられたというところで、主は時に愛するご自身のために試練をお与えになられる方だと思いました。そして二節以降の内容で、実際にイサクを連れて山の方に向かうように神様は告げられるんですけども、ここでやはり教えられたことは、主最優先に捧げ物をするにはやっぱり信仰が必要であることを教えられました。以上です。
はい、私は3節に目が止まりました。あなたの愛している一人子イサク、また後半に全焼の生贄として私に捧げなさいというところです。神様は一番私たちが愛して一番大切にするそのものを、この全焼の生贄というものは跡形も残せずに完全に燃やしてしまう、神様に捧げ切る、そのような生贄ですけども、跡形も残せずに神様に完全に捧げる、そのような献身と信仰を願っておられるということを黙想しました。そしてそのように自分を完全に捧げる、また自分が一番大切にするものさえも惜しまずに神様に全部捧げる人を、神様はしっかりと責任を持って見守ってくださり、そして決してそのような人生を生きることによって何か損したり害を受けることがないように、ご自分が責任を取ってくださるんだなということも思いました。はい、それでは さらに御言葉を調べながら黙想していきましょう。神様はどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか。それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、一節のところから、神様は、天の父なる神様は、愛する者を試練に合わせられるお方だということを教えられました。今回は本当に特別なまた試練だったと思うんですけれども、このような試練を通して祝福を与えてくださるお方だということを、さらに教えられました。17節から18節のところで、もともとアブラハムに与えられていた、この子孫を繁栄させるという祝福に加えて、さらに敵の門を勝ち取るものになったという、この祝福を与えてくださった。そして、すべての国々が祝福を受けるようになるという、その祝福もいただいたのを見るときに、本当にこの試練を通してさらに豊かに祝福を与えてくださるお方なんだなということを教えられました。それから5節のところで、ここ全体を通してですけども、特にこの礼拝を、ここは本当に礼拝、信仰による礼拝が捧げられたということを私は思ったんですけれども、このモリアという地がダビデ、またソロモンによって、この後に神殿が建てられていくんですけれども、この地が本当にこうアブラハムによってこう信仰による全焼の生贄が捧げられて、そして本当にその場所が備えられていったんだなということを見たときに、何と言ったらいいか、私はこの14節のところで、主が備えられるアドナイイルエと、主が備えられるお方だということを、アブラハムが最終的にそのことを悟ったということがあるんですけれども、本当にこう自分自身のこの礼拝がなんか先々に対して備えられているということをアブラハムは悟ったのではないかなと思って、はい、ごめん、ちょっと言葉がまとまらないんですけれども、そういうことを教えられました。それから最後に23節のところに、ベトエルがリベカを産んだと書かれていて、このリベカがイサクの妻になる方だと思うんですけれども、本当にこういう私たちが信仰によって応答していくときに、主は本当に次の世代を起こして祝福し、またそれに備えてくださるお方なんだということも教えられました。以上です。
私はまず8節から教えをいただきました。ここでアブラハムがイサクに対して、イサクが生贄はどこにあるんですかと聞いたときに、アブラハムが神ご自身が全焼の生贄を備えてくださると言いましたけれども、13節を見ると、実際にアブラハムがハッと目を上げてみたときに一頭の牡羊が備えられていました。ここから教えられたんですけれども、神様ご自身がこう私たちの捧げるべき全焼の生贄、主が日々私たちの捧げ物を、まあ、備えてくださるという信仰に立つことがとても大切であると思わされました。イエス様ご自身がもちろん私たちの生贄となって、仲介者となってくださいました。で、私たちが神の民として歩む時にも、本当にこの日々主に捧げる、その捧げ物を日々主ご自身が備えてくださるんだという、この信仰を持つことも同時に大切であることを教えられました。以上です。
はい、私は1節から2節、また11節から12節、15から18節のところで、神様は私たちに完全な献身と、またご自分に対する信仰、信頼を持つように厳しく訓練されるお方であることを教えられました。ご自分が自ら与えられた本当に大切な独り子であったイサクですけど、そして年寄りのアブラハムについに与えられた約束の子孫でしたが、しかし神様はそのイサクをアブラハムの手で全焼の生贄として神様に捧げるように命じられました。そしてアブラハムが信仰を持ってこのテストをパスした時に、神様はそれを喜ばれ、彼を大いに祝福し、 また自ら自分自身に誓って彼の子孫が大いに祝福されるようになることを約束されました。また13節から14節のところで、天の父は自ら用意してくださるお方であることも教えられました。アブラハムを止めて、神様はイサクの代わりになるこのヤギの生贄を用意してくださいましたけれども、このように神様は、アドナイイレの神様は、私たちが 100% 神様に信頼して前に進むとき、自ら全てを責任を取って用意してくださる真実なお方だということを教えられました。また3節から10節のところで、アブラハムの模範ですが、アブラハムのようにまたき従順と信仰を持って神様に従っていくことが大切だと思いました。3節を見ると、翌朝早くと書いてあるんですけど、神様から語られたことには、その瞬間をすぐに従ってことを行う、そのようなアブラハムのような信仰と、また従順を持つ必要があるんだなと思いました。以上です。それでは、それぞれメインとまた聖書箇所をさらに黙想し、生活への適応のために黙想していきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。私は今日の箇所から3つのことを示されましたけども、まずはこの自分自身が何かこう示されたことについて、すぐに実践しないこと、すぐに従って実行に移すことができてない、そういう弱さがあるんだということを、アブラハムが翌朝早くから早くにも神様に従って早速行いに移したことから、自分はこういうところが弱いんだというところを教えられました。示されたこと、語られたことや、また与えられた神様からの命令に対して、すぐに早速実践に移そうということを示されました。またもう一つは、今夏の宣教旅行のために少しこの経費がかかって、それが必要でありますけども、それが結構金額が大きくてどうしようかなとちょっと心配しているところもありましたが、アドナイイレがすでに用意されているから何も心配するなと強く語られました。また私が一番愛するもの、一番大切にしているものを神様に、完全に捧げることができていますかと語られていることを感じます。はい、以上です。
私は今朝は本当に全てが神様から出ているもので、私たちは神様を礼拝するものだという、本当にその信仰を持つことができるかと、自分自身が本当に今朝は問われたなと思いました。信仰が本当に今引き上げられる、そういう時に来ているんだと、なんかこうそれをずっと語られてきてるんですけれども、このアブラハムの信仰というか、本当にこのイエス様の十字架に備えたアブラハムの信仰、そのために用いられたアブラハムの信仰にまで引き上げられたいなと、その信仰をいただ、持ちたいというふうに思わせられました。私自身これ自分に当てはめて考えるとすごい、いやもう本当にすごい、読むだけで試練に遭うんですけど、でも、主がすべてを見て備えておられる主であって、そのために用いられたいなというふうに心から願いました。
はい、今日私はこの主に日々捧げるべき捧げ物は、すべて主ご自身が備えてくださって、この信仰に立って働いていくことが大切だと自分自身は教えられました。もう間もなくこの地での今日活動ですとか、また日々、自分自身、職場で働き与えられていますけれども、そこで、主に自分自身が捧げるべき事柄というのを、主が今日も備えてくださっているという、信じて、出ていこうと思いました。以上です。
それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちが、あなたからいただいたこの御言葉と示されたことを、今日一日中口ずさみ、また実行していくときに、聖霊様が素晴らしい御業を起こしてくださいますように、どうか主よ、あなたのために実を結ぶ一日となり、私たちの心の中に喜びと主への賛美があり、また主の栄光が人々に表されますように、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。